理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第197回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回が年明け初収録になるんですよね。
そうです、今日年明け初おしゃべりしました、吉安さんと。
そうなんですよ。
はい、
年末年始いかがでした？
年末年始はいい天気でしたね。
海外旅行とか行ったりはしてないの？
行ってないですよ、普通に。猫とゴロゴロさせていただきました。
そうですか。私も実家に行ったぐらいで。
はい。
でも1日の元日の夜かな、が、実家の庭で見た星空がすごく綺麗で、
お
う、やっぱり、東京とか神奈川に比べると星の数多いなって思って、で星を見ずに寝てしまったんですが。
見たんですか？見ないんですか？
ちょっと空を眺めたぐらいで、で2日の晩とかに、見ようかなと思ったら少しモヤモヤっとしていて、あまり綺麗じゃなかったなとかっていう感じだったんですけど。
そうですね、天気そのものは三元日は東京は非常に良かったんですけど、車の量とかにも影響あるのかな。1日の方が本当に綺麗に晴れ渡って、うちも実家の方から富士山が見えるんですけど、すごいよく見えたんですよ。ただ2日になると天気はすごくいいし晴れ渡ってるんだけど、富士山は霞んでて見えなかったんですね。だからまあ、ちょっと雲も多かったとは思うんだけど、でもなんかそういうのもあるのかなと思ったんですけど、
空気中の埃とかね、あとは薄曇りかどうかとかもあるんで、でも今回お正月は、月と金星が並んだ日があったり、
ありました、綺麗でした。
火星が並んだ日があったり、
それも見ました、イエイ
ね。目視というか目で見られる天文現象結構あったし、
目視っていうとなんか指差し確認しそうですね。
金星よし、月よしみたいな。
はい、見えたみたいなね。
あと今夜中2時ぐらいになると、東の空から木星が上がってくるんですけど、
ああそうなんですか。私のまぶたは下がってきてますよ。
一等星というかスピカと並んで、登ってくるので。ちょっと面白い感じに見えるはずですが、私は見てません。
勉強してるんですね。
そうなんですよ。
全く冬だっていうのに。
いいじゃないですか、別に。
いいですけど。
とかっていうのがあって、
はい。
夜そんな寒くなかったのもあって、もっとちゃんと見ればよかったななんて思いました。
でもぐっすり寝ちゃったわけですね、お正月は。
ぐっすり寝ました。
お酒とかいっぱい飲んだんじゃないですか？
お酒は、勧められる分は少し飲んだりしましたね。
でいっぱい食べたんじゃないですか？
とても食べました。
で腹いっぱいになって。そうですよ、最近吉安さんちょっとまた体重戻りましたね。
香里さんはどうなんですか？
いいお正月でしたね。
はい、はい、ということで、今回は月に一度の、お便り紹介の回です。
はい、
12月にいただいたお便りで、質問を中心にご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、香里さんの方から12月にお便りいただいた方々のご紹介をお願いします。
はい、12月に お便りをいただいた方々です。ズボラーさん、ゲタパコさん、チンエモンさん、バッドボーイズツーメンさん、札幌マーシーさん、うち魂焦がしたっちゃさん、EHJ ボブさん、コバケンさん、鶴亀さん、XOO さん、トモさんさん、ミヤッシーさん、ウーカさん、お疲れ様んさ、田畑よしおさん、ペリーさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎月毎月、ありがたいことです。
ありがたいことです。
はい。で、もう新年もね、第1回目の配信があって、はい、それに対して、はい、プレゼントの応募とかのメールが来始めていますので。
早いです。
うん。また、プレゼントのお話は番組の最後で、はい。しようと思います。
はい。
ではですね、メールの紹介に行ってみたいと思います。
はい。
まず1通目お願いします。
はい。ズボラーさんからいただきました。私は最近2つの健康に関する情報を得ました。それは、1つは断食が健康に良いということ。もう1つは抗がん剤の成分が毒ガスで体に悪いということです。この2つのことを自分の周りの人たちに話しても信用してくれません。お二人にお願いです。この2つのことを科学的な視点から真偽を分析して番組で取り上げていただけないでしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず断食の方。
断食。断食道場とかって結構聞きますよね、
うん。体にいいかって言われるとそんなに良くもないんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、腹八分目で規則正しく、いろんなものを食べるっていうのが多分体に良くて、
うん、
とはいえ、人類の進化の中で、やっぱりこう、飢餓、お腹が空いて仕方がないっていうのが、定常的になくなったのは、ここ200年ぐらいのことなんじゃないかと思うね。
まあそうですね。基本的には飢餓との戦いだし、うん、いわゆる体の中のいろいろなホルモン系ってほとんどがその、飢餓に対する、体を何だろう守るためにっていうような機能を持ってますもんね。
なので少しぐらい断食しても、うんうん、体壊したりしないことが多いのと、
はい、
普段、結構ねいろんなもの、特に血糖値が急激に上がるような甘いものとかねを日常的に食べてるような人だと、断食とかをして、血糖値の変動が少ないところで安定するっていう生活をするとちょっといいのかもしれないなとかは思いますが、ずっと断食を続けて体にいいはずはないので、自分の体調が悪くならない程度がいいんじゃないかと思います、積極的に断食が良いかって言われると何とも言えないかなというのが私の意見ですかね。
なんかたまたまちょっと前に栄養士さんと話をしたことがあって、でその時に、まあ、細かな話をしたわけではないんですけど、その血糖がしっかりと下がる時間を持った方がいいっていうのは聞いたんですよ。
うんうん、
食事を食べるとやっぱり血糖値ってある程度上がるし、
うん、
まあ、ね、糖尿病の人ですと定常的に高いとか、
うんうん、
あとは食後の血糖がなかなか下がりにくいとかそういうのがあるんだけど、まあそれはとりあえず置いといて、正常の人でもある程度血糖は上がるけど、まあ普通はね、2時間とかすると正常値に下がるはずなんですけど、その下がりきらないうちにまた食事を食べちゃうとかいうのはあまり良くないみたいなので、
うん、
完食をしないでくださいと言われました。
しっかりお腹を空かせて、満腹じゃなくてゆっくりと、バランスよく食べましょうと。
まあね、いろいろ言われたかなっていうのと、あと、まあ、ちょっと細かな審議のほどまではわからないんですけど、やっぱ断食をすると少し免疫機能が整ったりするっていう、まあいくつかのデータもあるみたいですね。すべての状態によってそれが適用できるかっていうのはまだまだ状況によっても変わってはくるんでしょうけど、
うん、
なので、やっぱりまあ吉安さんがね、さっき言ったように、その、ずっと食べないのはさすがに良くないけど、やっぱり飽食大事、ちょっと食事を抜くって言い方は変だけど、そうすることによって体が整うっていうのはあるのかもしれませんね。
はい、
でも、食べるのっていいですよね。楽しいですよね。
うん、そう、なので、ストレスでね、食べない方が体にいいって言って、それがストレスになるほどだと、また良くないのかなと。
よくストレスで食べられなくなる人っているじゃないですか。
はい。
あれ私ないんですよね。
そこの自慢は置いといて。
自慢じゃないんですよ。なんか一回でいいから、ストレスでいいから、ちょっと最近なんか食欲なくってってちょっと行ってみたいんだけど、まあ、それはそれ、これはこれって言ってパクパク食べちゃうんですよね。ちょっと、なんか、可愛くなってみたいなとは思うんですけど。
はい、で、はい、次の、
はい、
抗がん剤の成分が毒ガスで体に悪いっていう話ですけれども、
うん、
基本的にがんっていうのは細胞の一部が変異したもので、
うん、
それをやっつけるには何かしらの、何かで細胞をね、壊すだったり、うん、がんの、細胞になるべく、限定してそれが、大きくならないというか成長しないようにするとか、
うん、
あとは、壊すっていうことをしなければ、抗がん剤にはならないので、
はい、
抗がん剤には何かしらこう細胞を殺すっていうのがあります、
まあ、でそうかそうですねやっつけてくれないのがあるもんね
そうで抗がん剤というか、うん、がんの細胞の特徴は、とても早く細胞分裂をしてどんどんどんどん大きくなってしまうっていうのが特徴なので、
はい、
そういうところになるべく、効きやすいような薬っていうのが傾向的に多くなるので、うん
はい、
で体の中でたくさんこう細胞分裂をするようなところの細胞も一緒にやられてしまうっていうのがありがちで、まあ、毛が抜けるとかね。
ああ、いわゆるその対象であるがん細胞以外にもやっぱり影響が出てきてしまうってことですね。う
ん、毒ガスっていうのをちょっと調べたんですけど、抗がん剤の最初の頃のやつは、はい、マスタードガスっていう、はい、まあまあ、戦争の時に人を殺すために使われた毒ガスの、作り方と、似た作り方で、まあ、毒ガスの成分が入って、
見たことあります。
そう、で毒ガスの成分が入ってるっていうのは本当らしいんですけれども、
あ、じゃあ本当に、やっぱ、まあ、まあ、全く同じではないにしても、やっぱ似たようなものが入って、逆を言えばそれをうまく利用した薬だったわけですね。
そうですね。なので、ただ、毒ガスと同じ原料だから、うん、毒ガスと同じ成分が入ってるから、
うん、
絶対にダメっていう話にしちゃうと、まあ、いろんな薬がね、何かしら副作用があることになっていて、うん、体を大きく、はい、体調を変えるような、病気を治すには大きい、うん、副作用の大きめな薬を使うっていうのがやっぱり増えてくるので、治る治んないっていう話と、うん、治療中に大変だっていう話と、
うん、
どう、
うん、
この先の生活をしていくかっていうのと考えながら主治医の先生と相談してどんな薬をどのくらい使うか、うん、どんな治療方法を組み合わせるかっていうのを相談しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
まあ、変な話、やっぱり薬に限らず食事もそうなんでしょうけど、体の外から体の中に取り込むものって何らかの影響を体に及ぼすものだと思うんですよね、
うん、
で基本的にいわゆる食事と呼ばれているものは栄養を取るっていう、まあどちらかというとプラスの面はあるにしても、例えばダイエットで一品ダイエット
何々だけ食べましょうみたいな、
うん、っていうとやっぱり体に良くない、どんなにいいって言われてる食、ね、食べ物でも良くないっていうし、逆にその薬って呼ばれてるものだって副作用っていうものが、まあ、出る出ないとかその程度とかいろいろあるけど、必ずやっぱり起こりうるものとしてありますもんね、
うん、
でそれの抗がん剤なんていうともっとなんていうのかな、最たるものって言い方は変だけど、よりまあ、がん細胞をターゲットにはしてるけど、そもそもがん細胞だって自分の体の一部、
そうなんですよね。
なんだから自分の体を殺すっていうことですもんね。
そうなんですよ。なので、がんの治療しにくさは、
うん、
外から入ってきたウイルスを殺せば、
うん、
インフルエンザが治りますよっていうのではなくて、
うん、
自分の体の中の、細胞とかちょっと変異をしてしまったっていうのを、
うん、
弱めなきゃいけない、または、殺していかなきゃいけないっていうのをどううまくやるかっていうところで、
うん、
で、まあ、がんがどこにできてっていうのと、どんな種類のがんかっていうので、治療をしないで様子を見るっていうのもあれば、
うん、
抗がん剤みたいなものを使うのもあれば、
うん、
あとは摘出する、手術で取り除くっていうので、
うん、
どれが一番いいかとどう組み合わせるかっていうのは、やっぱり、主治医の先生と自分の体のパターンと相談じゃないかと思います。私のおじさんもがんで亡くなった方いらっしゃるんですけど、うん、
はい、
もう、地元の病院ではサジを投げられちゃったんですけど、東京のある病院で、うん、相談して、抗がん剤が、たまたまその体調というかとあって、
うん、
このままだと3ヶ月って言われたのが2年ぐらい、
うん、 結構すごいですね。
命を長らえることができたりしたんですけれども、それも、抗がん剤の治療は大変なところもあるかもしれませんけど、長く生きられるのと、苦しいけど長く生きられるかもしれないっていうのと、苦しいぐらいだったら長く生きなくてもいいっていう話と、あと周りの人との相談と先生との相談で、やっぱり総合的に決めるしかないんじゃないかなって思います。
はい。まあ、いずれにしてもね、その、全く体に害がないものっていうのはないはずなので、ここら辺の、まあ、効果と、そういう副作用的なものを測り、天秤にかけて、よりどっちの方が効果がありそうだとか、そういうところを見極めてお薬であれね、そういうものを利用していく必要はあるとは思うので、まあ、いろんな考え方はあると思いますのでね、答えは一つじゃないとは思うので、まあ、いろんな人の話を聞くのは有効だとは思いますので、いろいろなんかちょっとご自身でね、そういう機会があるのでしたら、調べてみたり、いろんな人の話を聞くのがいいのかな、なんて思います、
はい。ということで、お答えになってたでしょうか。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールの紹介をお願いします。
では、次のメールです。バッドボーイズ2メンさんからいただきました。眉月と言われる月の形があります。それは納得できるのですが、でも、本日の形が、なぜ湾曲して肉眼に見えないのですが、きっちりと半分隠れて地球上から見えるのかが不思議でなりません。影が湾曲して見えるのなら納得もするのですが、見える部分と影で見える部分の境界線がまっすぐに見えて仕方がないんです。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、眉月、いわゆる眉毛みたいな月ってことで、その、なんていうのかな、細っこい国っていう月のことでいいのかな？
眉月は、まあ、三日月というか、月齢でいくと2とか3とかが、
いわゆる細っこい月のことですね。
細っこい月ですね。
はい。
で、皆さん木星の天体望遠鏡で見た木星の写真とか見たことありますかね？
大反転じゃなくて大赤斑があるやつですね。
そうで、
はい。
大体ですけど、実個が黒くなってるというか、うん、だんだん暗くなってる感じがすると思うんですよ。
ほう。
思い出すと。でも月ってすごく円盤に見えません。うん、要は土星とか木星ってなんか陰影があって、
はい、
丸っていうか球体に見えるのね。写真とか見ると。
丸を描いた時に、その丸の、円周近くのところが全体的に影っぽくなって、より陰影がある球、丸なんですね。
どっかが少し、明るくなってて、あ、こっちに太陽あんだな、みたいなのがあるんですけど、
うん、
月って満月の時も全体的に、ま、
はい、
真っ白で、
うん、
半月の時も真ん中が出っ張ってるようには見えなくて、
うん、ああそうかそうか、いわゆるベタっとして半分暗いし半分光が当たってるかもしれないけど、光が当たってるところはベタっと、
結構そんな感じでしょ。
ああ確かにそうです、はいはいはい、
そう
言いたいことが分かりました。
ちょっと不思議なんだよなっていうのが、うん、ご質問の意図じゃないかと思ってるんですが、
うん、ほうほう、確かにそうか、いわゆる球体のね、なんかじゃあ丸を描いてこれに影をつけて球に見せましょうっていう感じではちょっとないですよね。
そうなんですよ、半月ってやっぱりこう、
うん、
球体のはずなのに真ん中が出っ張ってるには見えなくて、
うん、
半分にこう髪をちょきちょきちょきって切った感じに見えるんですが、
うんうん、
それはですね、
はい、
月に、
うん、
気体というか大気がなくて、なおかつ、
うん、
岩といったら砂というか岩というか、
うん、
が凸凹、でできてるっていうのが原因のはずです。
まず月に大気がないってことは、逆を言えばさっき例に上がった木星、土星は大気がある。
そうだから地球も、
うん、
地球だとね、海が光ったりして、うん、あ、こっちが、うん、から光来てんだなっていうのがなんとなくわかるんですよ、
うん、
ひまわりの写真とかね。
あ、まあそうですね、はい、そう
なんですけど、うん、月って何と比べられるかわかんないですけど、例えばね、地球儀を作るじゃないですか。 で、はい、表面をツルッツルにするして白くなる、うん、白くしてツルッツルにして肩が光当てると、うん、やっぱり陰影というか明るいところと暗いところできるんですけど、
うん、
これをね、紙やすりで、
うん、
少しザラザラにね粗い紙やすりでザラザラにしていくと、はい、だんだんこうテカるところがなくなっていくのね、
うん、
要はピカッて光るところがなくなってくるじゃないですか。
そうか、反射しなくなっちゃうわけですね。ギザギザっていうかデコボコになるから、そう、
一定方向に、鏡のように反射しなくなるんで、
うん、
なんて言ったんだろうな、陰影がグラデーションでつきにくくなるんですよ。
ああ、そうか。ツルッツルだと片方から光を当てた時に、光が強く当たる場所をだんだん弱くなってくっていう、その陰影の差がグラデーション的になだらかに見えるのが、表面がデコボコになって反射がうまくいかなくなると、そのグラデーションがうまくならなくなる、イコールその立体感がなくなるわけですね。
で、もう一つ言えるのは、光が来た方向に、うん、帰っていく量が多いっていうのもあって、月の面に対して、光が入ってきて、月の面に、なんていうかな、反射する、要は、入射した角度と出てく角度が面に対して、対称、要は鏡みたいに、反射するっていうタイプじゃなくて、
はい、
来た方向に多めに光が返るっていうのが、うん、デコボコだとあってですね。なので、満月の時にやけに明るいのは、まっすぐ光が当たってるからすごく明るくて、うん、っていうのもあったりします。
うん、
ということでですね、
うん、
月の表面が、デコボコでギザギザで、大気の層がなくて、それが直接見え、ザラザラな面が直接見えるから、球体に見えなくて、円というか平たく見えるっていうのがお答えになるかなと思います。
あ、そう、大気があると表面がギザギザであったとしてもなんとなく空気の層で少しなだらかになっちゃうんですね。
空気の層も、空気の層は、うん、来た方向ではなくて、鏡のように反射する傾向があるので、
あ、そうするといわゆるピカッと綺麗に反射しちゃうから、つるっと見えるっていう感じなんだよね。あ、で、それがないから余計に表面のギザギザの影響が際立って、月の場合には特にデコボコ感がなくなる。
そう、違う。
陰影感がなくなる。確かに、でも、そうか、そう考えると球体に見えない月って、ちょっとなんか気づかなかったけど面白いですね。
はい。
へぇ、はい。
では、次のメールに行ってみましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次のメールです。EHJ ボブさんからいただきました。惑星の重量について、ガス惑星と地球型惑星で、重量に対して惑星の大きさは、地球上で測る鉄 1kg と電 1kg などの体積の比率と一緒に考えていいんでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね。
はい。
惑星の重量って書いてありますけど、通常はい、金星とか土星とかは質量って言って重量とは言いません。はい、
質量と重量の違いって何ですか？
重量は地球の上で測りに乗っけて測った時の、
うん、
メーターが触れるのが重量。
ほう。
で、質量っていうのは、
うん、
ある力で押した時に、
はい、
どれくらい動きにくいか、うん、同じ力で押しても質量が大きいと、スピードが出ないし、質量が小さければ、
うん、
同じ力で押したら、ビューンって進んでいくっていうのがあります。
そうか、地球上にいる私たちが考えちゃうから、考えれば、まあ、質量も重量も同じことを地球上では指してはいるけど、うん、宇宙空間に行っていわゆる重力がなくなった状態では測りで測れないですもんね。だから重量はなくなるのか、重量はなくなるというか値として出ない。
そう、例えば、
うん、
宇宙ステーションの中で体重を確認しなければいけないときに、うん、
はい、
地上で使っている測りに乗っても何も動かないわけですよ。
素晴らしいじゃないですか。天
秤にしても動かないのね。動かないと素晴らしくないわけですよ。測れないんだから。
いや、でも体重が軽いってことですよね。
いえ、測れないだけでゼロなわけじゃないですね。
素晴らしいじゃないですか。
で、
はい、
でも質量、体の質量は地上と変わっていないので、
うんうん、
ある力で押したときに、どのくらいのスピードで動くかっていうのを測ってあげれば、体の質量が、
まあ、結局構成成分は変わらないから、そのなんだろう、物質物体が持っている総量みたいな感じなのかな、は変わらないんだけど、それが重さとして重力下で測るものが重量であり、抵抗とは違うんですよね。押した時の動きにくさ
が質量です、うん、で地上で測ると、うん、地球との引っ張り合いの力と質量が同じメーターの値で測れるんで、
う
ん、っていうことなんですね。
まずは
ということで質問に戻ると、はい、ガス型惑星と地球型惑星で、うん、質量については、何にも変わりません。
いわゆる鉄1キロ、綿1キロっていうのはどこで測っても1キロは1キロ、
そう、1キログラムは1キログラム、うん、で地球上で測るって書いてありますけど、はい、質問にね、うん、土星の重さは、はい、地球上では測れません。だって、地球に持ってきて、重量計に乗っけるっていうわけにいかないんで、
まあ、そうですけど、だから土星の場合は、まあ、なんだろう、ちょっと言葉的な問題になるけど、重量とは言わずに質量って言い方をするわけですね。
しますします。で例えば、うん、土星が入るプールと、
うん、
土星が、測れるような、大きい、なんていうの、フィールドがあれば水に浮かぶとかっていうのができるかもしれないんですけど、
うん、
よりはそれは比重、体積に対しての質量が、うん、水と土星を比べると土星の方が小さいから、もし土星をプールにチャポッとできて、
うん、
それを、均一に引っ張るような、重力を持ったものが、あれば水に浮くっていうのができるかもしれませんけど、それは思考実験、要は考えての実験なので、実際に、
うん、おできるできないではないし、そこで比べているのは水と土星の比重の違いですね。
そうです。よく土星は水に浮いて、
うん、
とかっていう話をするのは比重が違うっていうので、比重が違うものを、うん、水よりも比重が軽いものを地球上で水に浮かべようと思うと浮かぶっていう話なので、うんうん、
はい、
要は土星は大きさに対して質量が小さいですよっていうのをなんとなく体感するように考えるために、それを引き合いに出してるっていうことが本当の話、
う
ん、
っていうような話をしているだけで、
そう、硬いこと言うとね、
硬い頭を柔らかくしましょう。
そう、なので、うん、質問の意図がそういうことでいいのか分かんないんですけど、体積と、質量の比率は比重で、
うん、
宇宙にあるものの、俗に言う重さとして考えられるものは質量って言って、動きにくさで測ることができて、それは 1kg だったり 2kg だったりって今 kg で表せるっていう、ね、
なるほど。ちょっとだから言葉、まあ変な話なんだろう、ちょっと言葉が似ているのと、どうしても私たちは地球にいて地球で考えるから、ちょっとなかなか特に質量っていうイメージが湧きづらいとは思うんだけど、その言葉の定義に正しく考えてみるとっていう、なんかそこら辺の言葉の定義がごっちゃになっちゃうと、なんか何言ってるか分かんなくなっちゃう系の話なんですかね。
そうだから神様の視点でというか、
うん、
土星くんが、浮かべられるプールとっていうのが作れればこうなるだろうっていう話はあるんだけど、うん、実際に土星を、水に浮かべられるわけではないので、はい、という感じですかね。なのでもう一回質量と重量と比重みたいなものを、考えてみると整理がつくんじゃないかと思います、
う
ん、
はいね、ちょっと言葉が似ているし、はい、どうしても地球上にいるのでね、ちょっと感覚的に理解しづらいところはあるのかもしれないですけど、少し言葉を整理していくといいのかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
鶴亀さんからいただきました。超素朴な疑問です。昔馬は鼻からしか呼吸ができないと乗馬クラブで聞いたことがあります。 それってどうやって気がついたんだろうと疑問に思いました。また鼻からしか呼吸できない動物って他にもいるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはどうやって気がついたんですかね、うん、
これって例えば犬って走った後口でハハハハ呼吸して息が上がるじゃないですか、う
ん、でもねあれって肺にまで吸い込んでるわけではなくて口の中に空気を通して熱を出してるだけらしいですよ。
じゃあ呼吸してないんですか、
うん、なので、一般的に、哺乳類はほとんどのものが、うん鼻からしか、呼吸をしないと。逆に言うと、人間が変わってると。
でも犬って普段もなんとなく口開けてペロ出してハーハーハーハーしてるようなイメージがあるけど、あのいわゆるガス交換としての呼吸は積極的には口ではやってないってことですか？
うん。なので、もぐもぐ食べてごっくんって飲む経路と、うん息をする経路っていうのがうまく、うん交差できていて、飲み物が、肺に入って咳き込むとかがない。
へえ、誤嚥しにくい。
そうです。誤嚥っていうのは、人間が、水とかね、食べ物が肺の方に入っていっちゃうのを誤嚥って言うんですけど、
はい。
しにくいし、ほとんどしない。で人間だけ、自由にこう、今喋ってるような声を出したりするのが、うまくできるような進化を遂げて、息を吸うのと物を食べるのを、同じところ、同じ交差点を通ることになってしまったんですね。
ほう。
なので、
いろんな声が出せる。
そうそうそう。その代わり、そこの形を変えることで、いろんな声が出せる。
なんか進化なんだか退化なんだかっていう感じだけど、うまくそれを発声として、声として、人間はその、なんだ、コミュニケーションツールとして発達させたわけですね。
そう、だからなんか、ごっくんって飲み込むときには、息をしながらではできなくて、その時には、気管の方に、行かないように、いくつかの方、筋肉が動いて、そっちを塞ぐ感じにして、
うん、
逆に、息を吸うときには、唾が落ちてこないようにして、
うん、
っていうのを制御してるっていうことになってます。
人ってすごいですね。
赤ちゃんの頃は、
はい、
おっぱい飲みながら息ができるんですよ。うん、
は？
要は、ごくごくしながら息もできるっていうので、
うん、
喉のところが成長する前は、うん、その、他の哺乳類と同じように息を吸うのと、うん物を飲み込むっていうのが並行してできる。で、
へえ、じゃあ大人のその今できない、まあ誤嚥してしまう、誤嚥する可能性のある構造っていうのはある意味進化ってことですか？
何をもって進化っていうかわかんないですけど、
うん、
声を自由に、コントロールして発声できるっていうのと引き換えに、うん筋力が落ちたりとか、食べながら話そうと思うと、
うん、
ゲホゲホゲホってなったりとか。
あまりマナー良くないですよね。
あと、なんか飲んでる時にびっくりさせられると、喉に詰まったりするっていうのが起きちゃいます。
そうそうそう。ちょっとね、辛いです。
そうなんです。
うん。
ということで、お答えとしては、鼻からしか息をしない動物が大半で、人間は、声を出すのに、ね、口から出すでしょ、
うん、
つまり、吐いた息を口から出せるっていう風になっている分、口からも吸い込めるんだけど、そこを発達させたがために、口からも息ができるようになりました。
ほー進化かな、うん、そう、一番初めにそのメールにあって、どうやって気づいたんだろうっていうと、例えば、走った後に待って、すごい鼻息が荒くなるんですよね。
ああ。
って。
冬とかだと、白いのが口から出ない、鼻からしか出ない。
そうですね。口は基本閉じてますね。まあ、ブレーメンって言ってなんか、ビヒヒヒって、なんだろう、泣くというか、いう時に口を開けることはありますけど、基本はやっぱり鼻で、ふわふわしてるんですよね。うん、で、うちの猫が、ちょっと鼻炎持ちの猫がいたんですけど、
うん、
すごくその鼻呼吸しかできないからすごく辛そうなんですよ。鼻が半分詰まってるところを呼吸しなきゃいけないから。人だったら、私も花粉症があるんで鼻が詰まったりするんですけど、まあ、薬を使って鼻を通すことはできるけど、その薬を猫に使ってあげていいものやら思いながら ても嫌がるよなと思いながら、その辛そうな呼吸を見てた記憶はありますね。うん、
で、うん、なので、ほとんど鼻からしか通常の呼吸しないですけど、
うん、
口ともつなげようと思えばつなげられるんで、無理すれば口から息を吸ったり吐いたりできるはずなんですが、
うん、
通常は鼻からしか息をしません。それが、哺乳類の普通で、人間だけ変わってるっていうのがお答えかなと思います。
変わってますね。
ということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そうですね、そろそろ時間も迫ってきたので。
では、昨年度最後にいただいたメールです。ケリーさんからいただきました。メールをいただいたのは12月31日17時47分でございます。
はい。
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、残り5時間ぐらいでしたかね。まあ、はい、よろしくしましたかね。はい。ところで、冷たい海の生き物の体温ってどうなってるのでしょうか。人間は体を冷やすと、最悪の場合は死に至りますよね。他の高温動物も基本は同じだと思います。光のない深海はとても水温が低いでしょう。とても冷たい環境ですが、寒くないのでしょうか。どんな仕組みなのでしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんか小学校の時に習った気がするんですけど、変温動物と高温動物、はい、
うん、
で、魚類と両生類、爬虫類は変温動物、
うん、
で、哺乳類と鳥類は高温動物。
いわゆるなんだろう、変温動物は外気温と、まあ、ある程度連動して体温が上がったり下がったりするのに対して、高温動物はある程度体の温度を一定に保つ機能を持ってるってことですよね。
そうですね。
はい。
で、ちょっと調べたら、マグロの中の種類によっては、
う
んうん、周りが冷たくてもたくさん動いて、
うん、
体の中の温度が高めにキープできるっていう種類もいるらしいんですけど、
それって動いちゃうからキープされちゃうのではなくって、わざと動いてキープしてるんですかね。
うん、そうらしいんですが、その進化というか、
うん、
生物が進んできた過程を言うと、もともと変温動物、つまり、周りの温度にある程度体の中の温度も影響されてしまって、
うん、
冷たいなら冷たいなりに活動がゆっくりになって、暖ければ暖かいなりに、はい、活動がある程度できて、
うん、
あんまり暑いと、また大変になっちゃうんで暑いとこ行かないみたいな、
うんうんうん、
っていうような生物が多くて、
うん、
人間を基本に考えると寒いと死んじゃうってな
っちゃうんですけど、寒いと死んじゃいます。寂しくても死んじゃいます。
香織さん気をつけてください。変温動物、魚類とかは、はい、冷たいなら冷たいなりにそこに対応して、生きられるっていう風な動物なわけですよ。うん、
そうか、高温動物だと逆を言えば外気温によって生きられる環境が限られちゃうわけですね。
まあ、限られちゃいますけど、体温が一定だからいろんな体の中のことが効率よく進められるっていうことができるはずなんですよね。
あ、じゃあ体がより複雑になったから温度を一定にする必要があるけど、その代わり環境変化にはちょっと弱くなった。あ、でも複雑になって、うーん、
そこはね、どっちがどっちだかなかなか難しいんですよ。だから、
進化というか退化というか、微妙っちゃ微妙だけど、一応時間の流れだけで言えば、一応高温動物の方が進化してるわけなんですね。
うん、後から出てきたからね。そうで、仕組みの違いで、
はい、
ワカサギ釣りってありますよね、冬に。
はいはいはい、氷の上に穴開けて、なんか寒い中を紐を垂らして、なんだ、
釣り糸ね。
雲の糸のような感じで釣るやつですね。
つまり、氷の下、多分4度ぐらいの水の中でも、うん、ワカサギは、生きてご飯を食べようとしてるわけですよ。だから釣り針に引っかかっちゃうんだけど、
なんか餌に食らいついてるわけですもんね。
そうそうそう。
ほう。
っていうことで、
うん、
冷たくても、生きていけるようなものたちが今魚として生き残っていて、
はい、
で逆に、体温が一定になる、メリットを享受している私たちは、
うん、
体が冷えると、死んじゃうっていう風になっちゃってるんですよね。うん、で、多くの哺乳類とか、鳥類は、
うん、
何かしら、 毛皮とか羽毛とかで体温を守っていたり、うん、あとは毛のない、哺乳類でも土の中に生きてたりしてね、
お
あんまり、気温の変化がないところで、暮らしていたりとかっていうので、体温を保っていたり、あとはもちろんあの体の中から熱を出すっていう機能があるから、そこで熱を作るっていうのを強化させて、動いていたりとか、あとは体を大きくして表面積が、体の中の熱の量を比べて、冷えにくくしたりとか、皮下脂肪を厚くしたりとか、いろんな工夫で寒いのとか暑いのに対応してます。
そうなんですよ、寒いから体が進化しちゃったんですよ。
あのペンギンのと話しましたよね。
あ、しましたしました。モコモコってですよね。
そうで、冷たい海で生きる哺乳類、あのイルカ、シャチ類とかクジラとか、あとは、アザラシとかオットセイとか、ああいうものも、いろんな工夫で、体の中が冷たくならないような工夫をしていて、一方で、魚たちは、冷たくても生きていけるように、体の中がね、進化をしているという感じです。なんたって、魚は、エラの中に水を通さないと生きていけないですからね。
ああ、そうか。ってことは、体の中にそのまま外の環境が入ってくるから、
ある程度はね、
高温動物化しちゃうと、大変なわけですね。
何にしろ、水とずっと触れ合ってなきゃいけなくて、エラの中、口から入れた水をエラを通して外に出すっていうところで、エラのところは、水に触れてなきゃいけなくて、それって体の中みたいなもんだから、そこを冷やしちゃいけないとなると、なかなか大変かと思います。
まあ、あとは、そうか、本当に冷たくなっちゃうと、少し活動性を落として、まあ、一種の冬眠みたいな感じで、少しエネルギーを無駄遣いしないような状況にはするわけですよね。でもそうか。
だと思います。
冬眠そのものは変温動物も高温動物もするから、まあ、変温動物もすごく寒すぎても生きていけるわけじゃきっとないでしょうし、変温動物が全てのそのなんだ温度環境で生きられるわけじゃなくて、やっぱり寒いところに適応した魚とかと暖かいところでも生きていける、もしくは冷たいところでは生きていけないっていう若干のこの進化の差はあるんでしょうね。
あるはずです。
寒いですもんね。なんていうのかな、はい、皮下脂肪を貯めて布団にくるまって冬眠したいですね。でも冬眠する前には栄養をしっかりと蓄えなければいけないですもんね。
そうです。なので、人間はね、冬眠しなくなったはずなので。
昔してたのかな、
わかんないですね。ただ猿もあんまり冬眠しないので、しないのかなと思います。なので無理に食べて無理に皮下脂肪つけなくてもいいんですよ。
いやでもほら、冬眠も一種の進化だと思うんですよ。自分の体を効率的に守るって意味では、だから、
はい、
いいと思いますよ。
香織さん、自分の皮下脂肪を認めてあげてください。
認め。
ということで、
たくない。
今回のメール紹介、これくらいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でですね、前回の、はい、配信でお話した通り、
はい、
そんな理科の時間は、1回目から数えてもうすぐ200回になります。
わお。
その記念として、皆様に、はい、ほんの少しですがプレゼントを、お送りしたいと思っていて、はい、応募していただいた方全員にちょっと理科に関係したようなカードをお送りします、
はい、
また、抽選でなんですけれども、希望者の中から抽選で1名様に組み立て式の、望遠鏡、コルキッド5センチっていうやつを予定しています、
はい、
で、3名の方に、科学っぽい柄の T シャツをお送りしようと思っていますので、ご希望される方は希望の商品とプレゼント希望というのを書いてですね、送り先を書いてメールを送ってください。
一応ご希望者全員にそのメッセージカードは最低でもお送りしますので、
はい、
住所氏名の記載の方をお願いいたします。
そうですね、郵便が届く住所と氏名を書いてください。 あと、
はい。で、あと T シャツご希望の方は、サイズの方も記載お願いしたいんですけど、基本的には男性サイズのみのものになるので、女性の方は男性サイズに換算して、多分一つサイズを下げるとか、そういうような形で書いていただくようにお願いします。
はい。よろしくお願いします。
で、締め切りは？
締め切りは、1月の26日になります。
この日は何の日でしょう？
この日はですね、配信カレンダーによると、199回の配信日。
で？
そうです。私の誕生日でございます。
イエーイ。ということで1月。吉安さんへのメッセージもお待ちしております。
別にそこはどっちでもいいです。
なんで？
ということで1月26日に到着したメールまでを、はい、有効とさせていただきます。
はい。
ということで送り先ですけれども、いつものメールアドレス、rika@0438.jp、rika@0438.jp にお送りください。あとですね、そんないプロジェクトというグループで、ポッドキャスト配信を行っておりまして、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そして、そんなに雑貨店という番組を、私たちのグループでは配信をしております。そちらも、聞いてみてください。そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで全ての番組を聞くことができますし、また、YouTube で、そんない、ひらがなでそんない、または、そんない P、そんないプロジェクトの P ですね、を、アルファベットで検索していただいても見つかるはずです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今年最初のメール紹介の回はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間 B 第197回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。